表満せず予然はいかん。何時ら皆菩薩の道を行じて、まさに差別することもりしと、南無蓮華経、南無蓮華経、南無31ページの段落のところ、段落のところの、主人喜んで曰く、ね、主人喜んで曰く、主人喜んで曰くというところから短いですけども、二行言った不実に法然ならというところまでね。はい。持ってない人は聞いててくださいね。
南無法蓮華経、南無法蓮華経、南無法蓮華経。立正安国論議の玉枠、主人喜んで曰く、鳩消して鷹となり、スズメ演じて浜栗となる。喜ばしき金南寺来室の共に交わりて魔法の将となる。誠にその難を顧みてもっぱらこの言葉を信ぜば風やわらぎ波静かにして不実に法然なら。南無法蓮華経、南無法蓮華経、南無法蓮華経。
本日は本仏日蓮大聖人様のお会式にあたりまして、皆様方には日蓮召集の信仰にとって一番大切な法要であるという自覚を持って一日お疲れの中ご参詣をいただき誠にありがたく尊いことと存ずる次第であります。昨日の12日の6時からのお大夜、それから牛虎権行、そして本日のお会式御小灯会と、この3つのこのお参りでお会式の法要の意義というものが完全に整うことになります。お大夜は日蓮大聖人様が生きていらっしゃった時の姿を通して行い、牛虎権行はこの生と死の中間中間を牛虎権行が示し、そして今日のお会式は日蓮大聖人様が亡くなった後の時代を表す、つまり大聖人様にとっては死んでからのこの時間の経過というものがありますので、お大夜の生からお会式の死、牛虎の中間というこの3つをこのお会式におけるところの法要の3つの要素としてこの昔から伝えられてきているわけであります。 ですから、参詣できる人もですね、できない人も、そのこのお会式のですね、大切なこの意味というもの、それを心に刻んで日蓮召集の信仰をしていただきたいというふうに思うわけであります。 今皆さん方にですねこのお渡ししたところのプリントは、9月の末に第37回の総会がこのあったんですけども、その時に、私が総会の中で、お話をしまして、でたまたまその総会の何日か前にですね、これは広島の興福寺という大石寺の側のお寺が一般の人の家のポストに入れたり、街頭で、このプリントを配ったりこのしているんですけれども、これをたまたまこの人からもらいまして、それで、読みました。そしたらこういうことが書いてあるんですね。あなたの悩みに答えます。幸せな人生を築くために生活している上でこんな悩みはありませんか。悪いことばかり起きている。家族間、職場、学校における人間関係が悪化している。体調が優れない。持病で不安を抱えている。交通事故によく遭う。心の病に悩まされている。経済的に苦しい。仕事がうまくいかない。生きているのがつらい。ご先祖、水子などを正しく供養したい。そういう方は大至急お電話くださいということをこの配って、歩いているわけですね。これを見たときに、創価学会と同じで、くだらない、減税利益の人の心を踏みにじるような、人の弱さをなぶるような、そういうことをするんだなと。やっぱり信者の頭数を欲しがれば、必ず創価学会と同じその減税利益ということを、病気が治る、お金が儲かるという類のことをこの言うんだなと。でこれは広島のお寺がやってることですけれども、大石寺本山が奨励して、そしてその少しでもその多くの所属信徒を作れというふうにやっていることですので、大石寺がやっていることと同じだということになります。でくだらないことだなと思ったんですけども、ただくだらないことっていうんじゃなくて、じゃあ私たちはどういうことをこの訴えていかなきゃいけないのかと。私がパンフレットを作るとしたならば、どういう内容でなきゃいけないのかということをこの考えて、それで、このプリントを作りました。ですから日蓮大聖人の信仰をする上で、全く玄関口のもう本当に取っかかりのそのことだけなんですけども、こういうことを皆さん方もこの縁する人々にこの伝えてってもらいたいと。なかなか聞いてくれる人、読んでくれる人いませんけども、だけども自分たちがこの法というものを伝えていくときに、こういうことをまずこの取っかかりとしてこの伝えていかなきゃいけないんだということをこの認識してもらいたいと。決して病気が治るとか、お金が儲かるとか、交通事故に遭っていませんかとか、そういうようなことで、日蓮大聖人このプリントの中には、日蓮大聖人の教えはもう微塵もこの存在していないということですので、日蓮大聖人の教えをこの縁する人にこの伝えていってもらいたいと。そういう意味で、これを読んでですね、参考にしていただければありがたいなというふうに思って、作ったわけであります。さて、それでは立正安国論のですね、お話に入っていきますが、先月の第27回目の立正安国論のお話は、一切衆生成仏の方が説かれていない間違った教えをやめて、一切衆生成仏の道理が 説かれている法華経の信仰をすることによって世の中が平和になる。どの僧侶が正しい法を説いているのか、どの僧侶が間違った法を説いているのか、間違った法を説いている僧侶を供養して支えてはならない。正しい法を説いている僧侶を供養し支えなければいけない。間違った法を説いている僧侶を供養して支えれば、間違った法が世の中に広がることになる。そして世の中が間違った法によって間違っていくのであるというところまで、この大聖人様が示されているということをお話ししました。今日は最初に読んだところはとても短いんですけども、たまたま計算して合わせたわけじゃなくて、今日の10月13日のこのお会式に、お会式の法要の中で報読するところの立正安国論の主人喜んで曰く、後消して鷹となり、スズメ返じてハマグリとなるというところにたまたま巡り合って一致しましたので、6月の13日の質疑応答型のお講の時にもこの点を少しお話を申し上げたんですけれども、改めてお話をさせていただきたいというふうに思って、この話をさせていただきたいというふうに思います。何度も話してきたんですけども、この立正安国論は、西明寺入道、禅宗のお寺である西明寺に、執権をやめてから出家をしましたから、別名西明寺入道というふうに言うわけですけれども、この西明寺入道、鎌倉幕府の五代執権の北条時頼に日蓮大聖人様が渡したものがこの立正安国論であります。でこの北条時頼は北条家の権力を揺るぎないものにしようと、一族の仲間であったとしても、また幕府を立ち上げる時の功労者である、そういう一族であっても、自分に逆らう者は殺し封じ込め、北条家の権力、鎌倉幕府の権力を確固たるものに仕上げた人物なのであります。鎌倉幕府のためというよりも、北条家の繁栄のためにこの北条時頼はこの横暴な力というものを発揮した人物であるわけであります。この絶大な権力を持っている人間に対して日蓮大聖人様は、あなたのやり方、あなたの禅宗への信仰は間違っているということを正面から言ったわけでありますから、世の中に日蓮一人だけが自分の言うことを聞かない、尻尾を振らない、一族の中でも気に入らない者は謀反の罪をでっち上げてでも殺してきた北条時頼にとって目の上の炭鉱、叩き潰したいうるさい灰のような存在が日蓮大聖人様の存在だということが言えるわけであります。しかし日蓮大聖人様はこの北条時頼をこの立正安国論の中で釈伏をし、間違った信仰であることに目覚めさせ、この法華経の信仰者になるというあらすじを表現して、この北条時頼にも仏の命があり、法華経の信仰によって成仏することができるという状況を仮の仮想としてこの立正安国論の中において表現しているわけであります。その北条時頼が法華経の信仰者になったという場面の転換が、このお会式の法要でただいま拝読申し上げたところの、報読申し上げたところの、今皆さん方と最初のところだけはお読みしましたけれども、この主人喜んで曰く、かと消して鷹となり、スズメ返じてハマグリとなるというところから始まり、 最後の終わりの、ただ我が信ずるのみにあらず、また他の誤りをも戒めのみまでの内容、つまりこの立正安国論の結論の大事な部分をこのお意識において読み上げるということがこのなされてきているわけであります。立正安国論をもらった北条時頼はこの立正安国論を読んで、自分がこの間違った信仰に目覚めて正しい信仰に入って、その行く自分の姿を見た時に、もう怒りはもう天を突き抜けたような、そういう怒りをこの北条時頼は持ったと思うんですね。自分がもうついほども考えないようなことをこの日蓮大聖人様がこの立正安国論の中でその描いてこの見せたということ、そのことをこの北条時頼はものすごいびっくりしたんじゃないだろうかというふうに思うわけなんですね。で、最初のところ、主人喜んで曰くっていうのは、先ほども言いましたけれども、北条時頼が禅宗真言念仏の間違いに気づいて、法華経の南妙法蓮華経でなければ一切衆生成仏はできない、世の中を安泰にすることはできないということに目覚めた。だから主人日蓮大聖人様は喜んでこの北条時頼に申し上げたということが、主人喜んで曰くという言葉にこの表されているということなんですね。そして、鳩消して鷹となり、スズメ返事でハマグリとなる、この言葉は中国で古来から言われているところの、この日常言われているところの言葉なんですけれども、これと同列に同様に、山の芋がうなぎになる、株がうずらになるという言葉も同じようにこの使われてこのいるわけであります。つまり、価値のないものに縁を与えることによって、思いもかけない高価な変化が生まれる。鳩はどこにでもいる動物で、みんなが珍しがって欲しがるというような存在ではありませんけれども、鷹は貴重で権力の象徴として王様やお殿様が飼っていた、とても高価で、狩りを仕込むのも大変で、腕のいい鷹匠を権力者が雇って根気よく時間とお金をかけてやらなければいけない、そういう賢い同盟ですけれども、賢くて、そしてその権力者のこの象徴になるような、そういう輝きを持ったところのこの高価な動物であります。値のない鳩が値のある鷹に変化することがある、これは鳩と鷹のことを通してバカだと思ってた人が実は人一倍努力をしていて、将来大人になった時に国を助けるような立派な人間になった、世間で言うとトンビが鷹となったということと同じことを言っているわけであります。とんでもない芋のような顔をしていた百姓の娘がお殿様の奥さんになったとか、あいつは小さい時に鼻垂れ小僧だったとか、あいつのおしめを変えてやったんだとかいう人がいますけれども、おしめを変えてもらった人の方がおしめを変えたと何十年も言っている人間よりも、世の中のためになる立派な人間になっていくわけであります。ですから、年の順で年齢だけで人を見下すようなものは必ずまた見下げられてしまうような状況というものが生まれるんだと。そしてもう一つの、スズメ返事でハマグリとなる というのは、スズメも昔からどこにでもたくさんいるわけですから、スズメを取ってペットショップに売ってお金儲けしようなどと考えても、誰もスズメを見向きもしてくれない。そしてスズメは植物も虫もミミズも何でも食べますので、海辺に住むスズメは群れを作って海辺の砂浜に打ち上げられる虫や小さな貝をついばんで生活をしているわけなんですけれども、大きなハマグリは昔から高価なものですから、スズメが去った後、スズメが砂をほじくって大きなハマグリは加えて飛べないので、また くちばしで割ることもできないので、人間がハマグリを探さなくてもスズメが去った後に行けば、みんなこのハマグリが目立つようにこの砂浜にこの放置されているというふうになります。ですからこの貴重なハマグリが手に入りやすい、このことを昔の中国の人たちは、何の価値もないスズメが高価なハマグリに手品のように変わったように見えるというふうに表現したわけであります。これは権力者としてこの国を自由自在に動かしている北条時頼を、世間の人は天下人として立派だと恐れ尊敬しているけれども、つまり鷹やハマグリのように世間の人は見ているけれども、だけどもその信仰は禅宗の成仏できない間違った方を熱心にして出家までしている。鳩やスズメのようなつまらない人間なんだと、どんなに権力者としてこの権力を振るっている人間であっても、その実態は鳩やスズメのようなつまらない安いそういう存在なんだと、そのつまらない北条時頼でも命の根本には南無法蓮華経の仏の命が備わっているのだから、禅宗の間違いに気づき法華経の信心に目覚めれば、高価な鷹やハマグリに変わることができるのであると。十戒獄の凡夫が地獄崖畜生修羅の命を抱えたまま仏になることができるのと同じなのであるということを、この鳩消して鷹となりスズメ返事でハマグリとなるという言葉は示しているわけであります。北条時頼だけが鳩やスズメではなく、私たち凡夫はみんな何の変哲もない鳩やスズメなんです。でもその鳩やスズメのような凡夫にも南無法蓮華経の仏の命が備わっているということを唯一教えてくれているのが日蓮大聖人様の教えなのであります。この日蓮大聖人の教えでなければ、自分たちの命に備わる仏の命をかすかでも自覚し、それを手がかりにして成仏することができる道はないわけであります。キリスト教、ユダヤ教、イスラム教、日本の神道、真言宗、禅宗、念仏宗の教えにはこのことが説かれていないから、一蓮大聖人様は他宗の悪口を言うから嫌いだと世間の人に嫌われ、私たちも世間に喧嘩を売っている信心をしているように思い込まれているんですけれども、それらの教えには一切修行成仏の教えが説かれていない。溺れる者は藁をもつかむで仏にすがり助けてあげるというその偽の言葉を信じて、その宗教を信じすがりつくけれども、藁ではまた溺れてしまう。自分の身を浮かしてくれると思って掴んだ藁であったならば、また二度三度四度と溺れていってしまう。そんな藁の自分の身を任せるという教えというものに
身を委ねてはならない、心を委ねてはならないということを大聖人様は言っているわけであります。そのことを世間では悪口だと、また他衆の悪口を言うから嫌だというふうに言うわけであります。世間の人たちは先祖代々何百年とやってきた信仰だから、どういう教えなのか分かんないけども、ご先祖様が間違った信仰をやってきたはずがない、間違っていたとしても変えるわけにはいかない、村に一軒しかないお寺に村全部がそのお寺の檀家になっているのに信仰を変えたら世間の付き合いも難しくなるから、教えがどういうものかわからないけどもやめるわけにはいかない。日蓮の教えはそういう人間の事情を分かってくれないから嫌いだ、つまり一切修行成仏の教えが説かれていなくても世間の付き合いと慣習によってそのお寺宗教についているという人たちが世の中のほとんどなのであります。これではいつまでも何の価値もない、何のためにこの世に生まれてきたのかもわからない鳩やスズメで成仏はできないのであります。一輪大聖人の信心は自分で鳩からタカに、スズメからハマグリに、つまり凡夫が仏になるためには正しい道理の信心をどんな反対があっても貫こうという勇気がなければできないわけであります。その勇気を出して法華経の行者として生きれば、次に汝乱質の友に交われて真帆の章となる、いい香りとまっすぐに伸びる蘭。中国の孔子は善人と生活していると蘭の鉢が置いてある部屋にいるのと同じで、自然と自分の体に蘭の香りが移ってくる、悪人と一緒にいると魚を売って商売している人と一緒にいるのと同じで魚の匂いが移ってくるのと同じだというふうに、孔子は良い香りと魚をさばいた匂いを比べて言っているわけであります。くねくねと曲がって育つよもぎでも、まっすぐに伸びる蘭の部屋に入れて育てると麻のようにまっすぐ育つ、悪い縁に触れて生活すれば悪いことを悪いと思わない人間になる、善悪の判断がつかなくなる、他人はどうでもいい、自分さえ良ければいい。ついこの間高速道路で車を止めてですね、その人を殺したという人間がニュースでやってましたけども、そんなことを誰が考えても分かることをこの平気でこのすることができる、自分さえ良ければいいという考え方のもとに、そういう生き方、25歳まで生きてきてそういう考えしか持てない人間がこの日本の中に、あの人一人だけじゃなくて今たくさんいるということなんですね。たくさんいる、そういうふうに悪いということが何なのか、いいということが何なのか、臭い部屋にいて臭い匂いをずっと嗅いでると、その臭い匂いというものが臭いと思わなくなってしまうということであります。また反対に、良い縁に触れて生活をしていれば良いことが当たり前のように育つ、善悪の判断ができる、他人に迷惑になるからなるかならないかということが分かる、自分が嫌いなことは人にもやらないようにしようというふうに考えということが言えるわけであります。先ほど申し上げたように、一切修行成仏の法を求めて、一切修行成仏の法が説かれている法を自分は信仰したいと求めて信仰する人と、世の中のみんながやってるから、先祖がやってきたから、世間の付き合いとしてその宗教の教えがどういう教えか、そんなことは知らない、 宗教なんていうのは生活のアクセサリー、死んだ時の葬式と法事の時だけ必要で、あとはいらない、坊さんが金儲けで適当なことを言ってやっているんだという、世間はそういう意味では宗教にとってほとんど悪い縁しか漂っていないわけでありますから、世間の宗教感覚の中で一切衆生成仏の法を探し出すということはほとんどできないわけであります。日蓮大聖人は北条時頼に向かって、悪い縁に触れることしかしない生活から良い縁に触れる生き方をしなさい、そうすれば次に誠にその難を顧みて、もっぱらこの言葉を信ぜば風山なぎ波静かにして不実に法然ならというふうに示されて、主人の日蓮大聖人の言葉を素直に信じて現在の日本の混乱に対処するならば、この世の中は荒れ狂う波も静かに穏やかになり、飢饉疫病も収まり、作物も豊作になるでしょう。そうすれば人々の心も穏やかに豊かになるでしょう。このように示され、この世の中はこの世の中の安泰を願うのであるならば、まず正しい信仰によって心を正しくしなければ正しい世の中になるわけがない。正しい信仰がないから国が乱れた時うろたえ混乱するだけで心が定まらない状態になってしまうのである。一番に何をすべきかということがわからないまま、対処療法で体の奥にがんのような大きな病気があって、何か腰が張るなという症状が出た時に病院へ行って精密検査をしなければならないのに、腰にサロンパスを貼ってしのごうというのと同じであります。すべては心から、心は信仰から始まっているわけであります。そうやって考えると、今ちょうど選挙をやっていますけれども、日本の現在の政治もがんにサロンパスのような状態になっているわけであります。あの東日本大震災で津波だけでなく原発のために何十万もの人がふるさとに帰れなくなっているのに、何事もなかったように原発再稼働、原発再稼働、よその国が日本の姿を見て自分の国では原発をやめようとしているのに、日本は元へ戻すことしか考えていないわけであります。保育所幼稚園がなくて入れない、動けない、働けないと苦しんでいる人がいるのに、幼児教育無料化にしますというふうに公約して訴えています。無料化する前に入れる器を作んなければいけないのに、そのことはできないから先延ばしにしましたということを平気で言うわけであります。唯一の被爆国の日本がアメリカの核の傘にいるために禁止条約に参加しない。政治は現実ですけれども、政治が理想を持たなければいけない。理想の国はどういうものなのか、この世の中はどうあるべきなのか、人間はどういう生き方が理想なのかということを政治家は持たなければならないにもかかわらず、政治家自身がそういう理想というもの、目標というものを持っていない。とりあえず選挙に勝たなければこの政治家になれない、ただの人になってしまう。だからとりあえず人を夢見させるような嘘を言うようなことを言って、そしてとりあえず政治家になろう。みんなとりあえずですから、ですから10年先20年先のことはどうでもいい、自分が政治家になっている時だけなんとかやっていければいいというような政治の姿というものになっていってしまうわけであります。ですから 政治家自身が人間として正しい生き方とか正しい信心はどういうものなのか、一切主張の法というものが何なのかということを全く分かっていませんから、ですから目の前のこと、目先のこと、そういうことだけを追いかけていくということになるわけであります。まさしく立正安国論の立正は、正しい一切主張成仏の法を一人一人の心に立てることによって国を安んずることができるということを訴えた書状であります。まさしくこの立正というものは、この心というものの中心を支えるところの正しい信心をすることによって国が安んずる、安心する、安心できるところの国ができるんだということを、そのままにこの題名にしたところのこの書物が立正安国論のこの書状になっているわけであります。政治家に任せることができないままでの国に日本はなって、現実今なっているわけであります。一蓮大聖人様の時代と同じであります。しかし国は一人一人の人間が集まって国ができているわけでありますから、ならば私たち一人一人が微力でもこの一切主情成仏の南明法蓮華経の法を自ら行事演する人々に伝えていかなければいけない責任があるんだということを大聖人様が立正安国論で訴えたように、私たちも自分たち自身の心、自分たち自身の生き方の中にこの南明法蓮華経の真を通して生きていかなければいけないんだということを改めてこのお意識にあたってお互いに深く自覚するようにお願いを申し上げて、本日の発表とさせていただくのであります。南明法蓮華経南明